主イエスキリストの皆を褒めたたえます。今日もまた礼拝を導いてくださっていることを感謝いたします。主に期待しながら、メッセージの時を持っていきたいと思います。今日はですね、ヨハネ森牧師が、月に1回の第3週の和歌山教会でのご奉仕のために、和歌山に来られますので、第1礼拝は森本伝道師、第2礼拝は中谷がメッセージを取り継いでいきたいと思います。それでですね、先週月火水と断食祈祷集会が教会の中で行われました。大変ですね、祝福されました。さらにですね、1月は祈り込み、もちろん1月以降も祈りは大切なんですけども、さらに祈りをですね、強めるように言われていますので、皆さんぜひですね、祈りを強めながら神様のですね、語りかけとか示しとか言葉とかを受け取って、次の働きですね、唱えていただきたいと思います。またですね、来週は関西合同カリスマ聖会がですね、日曜日持たれます。で、呉大阪東、JR 京橋駅の近くの、ホールで2階の多目室で行われますので、多くの方をお誘いの上お集まりください。20時からですね、夜の8時から新井浩二先生の常声セラピアが持たれますので、週に期待して来ていただきたいと思います。また2月の1日今週金曜日の今週じゃないですね、2月1日、金曜日から2日の土曜日にかけまして、今回2日間になるんですけども、関西の各教会において東京安定教会から、パウロ秋元牧師を迎えてカリスマ聖会が行われていきます。で、兵庫においては、2日土曜日の、ちょっと時間がいつもと違うんですけども、4時から、6時半まで、場所はですね、この第一セミナー室じゃなくて、3階の大、講座室、ちょっと狭いところですね、机がいっぱい並んでいるところなんですけども、持たれます。期待してですね、備えていただきたいと思います。で、またですね、2月5日、長崎の西坂において、殉教記念聖会が持たれていきます。で、午後からと夜が持たれまして、で、2時から、3時半で、長崎の、日本で最初に殉教者が起こった地、ですね、日本26世紀を記念する集会が行われていきます。また、6時半からですね、夜、長崎平和会館、場所を移しまして、長崎殉教記念聖会が行われていきます。ぜひですね、お祈りください。そして、2月27日の水曜日から、冬の白馬すね越えキャンプが、2泊3日で持たれていきます。受付にですね、用紙がございますので、導かれた方はぜひですね、来ていただきたいと思います。関西からはバスをチャーターします。賜物のセミナーとか、またですね、映像コンテストとか、またですね、スキーとかスノボーとか、また、バイキングもですね、たくさんの種類がありますので、霊的においても実際的においても祝福されますので、ぜひですね、来ていただきたいと思います。それではですね、本日のメッセージの箇所に入っていきたいと思います。今日はですね、いつもの連続公開はお休みにして、使徒の働きの一章、1節から14節まで司会者の方に読んでいただきました。で、一章のですね、1節、2節をお読みさせていただきたいと思います。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで追いました。ですね、書いてあります。で、この箇所は人の働きはですね、ルカが書いています。で、一章一節から二節はですね、そのルカが書いた、ルカの福音書から続く助言であるってことですね。まず覚えていただきたいと思います。そして最初にテオピロよとあります。この、宛先が、テオピロという方に向けて書いたですね。じゃあこのテオピロという方はですね、学びなんですけども、誰かってことをお話ししていきたいと思います。非常にいろんな説があります。まあ、はっきりしたことはわからないですね。その中でも一番強い説は、ローマ政府の高官という説です。それとともにもう一つの説がですね、これは個人を指しているのではなくて、テオピロ、その名前のですね、意味がですね、神に愛されている人、また神を愛している人という意味が含まれますので、キリスト者全体、つまりクリスチャン全体を 指しているというこの見方があります。ですね、そのことをまず学びとして学んでいきたいと思います。そして3節から14節がですね、今日読んだ3節から14節残りの箇所がですね、イエス様が復活された40日間、そしてイエス様が昇天までが、そのイエス様の昇天までが記されている箇所だってことですね、覚えていただきたいと思います。今日はこの箇所からいくつかのですね、ポイントを挙げて見ていきたいと思います。で、3節お読みさせていただきます。イエスは苦しみを受けた後40日間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。で、この箇所はですね、復活されたイエス・キリストご自身のことを言っています。イエス様は、皆さんご存知通り、イエス・キリストは十字架の上で、すべての人の罪をその身に受けられ、また苦しみを受けて、そして3日目によみがえられました。その後ですね、40日の間、弟子たちを含め多くの方々に表されたんですね。で、そしてそのイエス様はですね、ご自分が生きていることを復活されたことを示されました。で、復活されたイエス様の証拠というのがですね、聖書の箇所に載っております。で、お開きならなくて結構なんですけども、ルカの福音書のですね、24章の2節3節にはこう書いてあります。お読みします。ルカの福音書24の2、3にはこう書いてあります。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると、主イエスの体はなかったとあります。ここで、イエス様が、イエス様が入っていた墓の中にですね、イエスの体はなかった。つまり、空になったお墓のことが書いてあるんですね。そして、ヨハネの、20の6、7にはこう書いてあります。読みします。シモン・ペテロも彼に続いてきて、墓に入り、雨布が置いてあった。イエスの頭に巻かれていた布切れは、雨布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。で、イエス様がその、亡くなって雨布に巻かれたんですけども、その雨布が、離れたところに巻かれたままになっていて、イエス様はいなかった。見慣れていなかった雨布が残っていたですね。そして、ですね、マルコの福音書の16の9から10にはですね、こう書いてあります。読みさせていただきます。さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まず、マグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。そして、10節ですね。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせたとあります。で、まず、イエス様は、マグダラのマリアにご自身を、週の初めの日に、早朝、墓の前で表された。まあ、復活の証人ですね。そして、他の女たちも出会いました。それはマタイの福音書の28の9、10にあるんですけども、お見せいただきます。するとイエスは彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って見足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです、ということをですね、言ったんですね。また、クレオパたち、もエマの途上で会い、また、10人の弟子たちもですね、夜集まっていた家で、会い、またトマスと10人の弟子、まあ、一緒が同じ家で会い、また11人の弟子たちも、大宣教前の箇所ですね、イエス様に会いました。で、マルコの16の19にですね、ありますように、なんて書いてあるかというと、こう書いてあります。主イエスは彼にこう話されたの時点に挙げられて、神の右の座に就かれたとありますように、イエス様はですね、昇天されて書いたんですね。この時弟子たちにご自身を表されました。で、このですね、復活されたイエス様の証拠がですね、聖書にたくさん載っていますので、聖書はあまりない神の言葉ですから、 イエス様が復活されたことは真実なんですね。そして、4節に入っていきたいんですけども、4節を読みさせていただきます。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されたとあります。で、復活されたイエス様はですね、ごめんなさい、4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水バプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバプテスマを受けるからですとあります。で、4節で、復活されたイエス様は、天に帰る前に、人たちにこう語られたんですね。それが4節にありますように、エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいということをですね、天に昇られる前に語られました。ですから、この言葉って非常に大切な言葉なんですね。そして、この人たちがですね、中心となって、福音宣教にない働きを進めていきました。皆さんですね、聖書を語られている通りです。彼らを通して、福音の言葉がですね、いろんなところにですね、広がっていきました。その中心にあったのがですね、何かというと、聞き従いの歩みなんですね。主に言われたことを、主が命じられたことに従っていく。そのことを通して、福音の働きがですね、いろんなところに全世界に広がっていった。遠くローマの地もですね、福音の働きが広がっていったんですね。ですから、私たちにおいても、主が命じたことに従うことが最も大切なことなんだ。つまり、聖書の言葉に書かれていることをその通り受け取って、信じて従っていくことが大切なんだということですね。覚えていただきたいと思います。そして私たちもですね、神様の働きをしていく中で、この聞き従う、神の御心を行っていく、神が言われたことを従っていく、途絶えなしには何もすることはできません。でも、逆に言うならばですね、この聞き従うという神の御心を行っていく土台がしっかりとしていくときに、主はどんなことでもできますから、どんな働きも正しく担うことができるんですね。ですから私たちは、私たち側にですね、いろんなことをですね、見ていきますけども、弱さがあったり、欠けがあったり、また、いろんな状況が揺さいますけども、しかし、この中においても神様に従っていくならば、神はどんなことでもできますから、どんな働きも私たちは正しくなっていくことができるってことをですね、覚えていただきたいと思います。それでですね、使徒の働きなんですけども、この箇所はですね、使徒の働き28章にありますように、パウロのローマの、へのですね、宣教で、突然終わってるんですね。そうですね、この30節でこうしてパウロは万年の間自治で借りた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて、大体少しも妨げられることなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストのことを教えたとありますように、そのローマ宣教でですね、突然ぷっつり終わってるんですね。で、ある方はこう言われました。使徒の働きには続きがある。それはですね、これから来る全世界における魂の解凍、終末リバイバルで完成するということですね、語られた方がおられます。ですから、福音宣教をですね、エルサレム、ユダヤ、サマリア、地の果てにまで、その働きはですね、なされていく。当時の地の果てはローマでしたけども、今のこの時代においては全世界においてその働きがですね、この終末リバイバルの時に成就していくってことをですね、覚えていただきたいと思います。私たちの群れにおいても海外宣教の歩みの第一章が終わり、第二章、つまり本格的な本章の歩み、宣教働きが始まったと言われています。本章の歩みとは何かというとですね、まさに全世界の人々の救いであって終末はリバイバルにつながっていく宣教のことを言っています。その働きがですね、これから始まるのではなくて、もうすでに始まってきているんですね。ですから私たちはですね、使徒の働きの第二章に入っているのかもしれません。で、その中でですね、最も大切なことが神様の御声に聞き従うことなんですね。このことをですね、聞き従うと皆さんタコができるぐらいにメッセージの中で聞いておられると思いますけども、でも実はこのことが何度も言われることは大切なことですので、もう一度ですね、しっかりと確認して捉えながらですね、聞き従いの道を歩んでいっていただきたいと思います。 そしてまず一つ目のポイントが聞き従いという事柄を今お話ししました。そして次に大切なことがですね、聖霊の注ぎかけとその力のことを言っています。で5節にこう書いてあります。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバプテスマを受けるからですと書いてあります。でここでイエス様はですね、弟子たちに語られた、約束の内容を話していかれます。それが何かというと、ここでありますように、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖のバプテスマを受ける。この聖のバプテスマが与えられることが約束だったんですね。で、この聖のバプテスマ、この通して、その与えられていく聖霊の力がですね、宣教のポイントであったってことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、7節、そして8節、8節ですね、聖のバプテスマ、つまり満たしと聖の力ってことでお話ししていきたいんですけども、8節にこうあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと書いてあります。で、この場所はですね、有名な箇所ですけども、聖のバプテスマを受けると、一体どのようになるかということがですね、書かれている箇所です。で、ここで、聖霊があなた方の上に臨まれるときってあります。これは、聖の満たしであり、聖のバプテスマのことです。この時にですね、あなた方は力を受けます。力を受けるんですね。その力は何かっていうと、聖霊様の力、聖霊の力なんですね。これは私たちの人間の努力とかでですね、また何か体を鍛えたら受けるとか、そういったものではなくて、これは聖霊の満たしと共に与えてくる聖霊の力、神様の力なんですね。で、そしてこの力はですね、後半にありますように、そしてとあるように、エルサレム、ユダヤとサマリア全土、うちの果てにまで私の証人となる、この証人としてのこの力ってことですね。証人としての力です。ですから、この聖の力がですね、必要なんです。で、それは、週末リバイバルの至る、多くの方々が、救われてくる、この世界選挙のために、その働きのために、私たちは、その証人としてですね、証人として、その働きになっていく、そのために必要なんだってことですね、覚えていただきたいと思います。で、じゃあ、この聖の力というのはですね、何か、まあ、これはですね、後の、使徒行伝を見ていくならば、人たちの働きを通して、大きく3つの形で表されていきます。で、人の働き、2章の8節で、御言葉が上司、それ以降、の人たちの働きの中で表されていきます。まず1つ目、信仰の、人の信仰が固くなりました。信仰の固さですね。で、皆さん、イエス様が10時間かかられて、その後ですね、弟子たちはどうしてたかっていうと、恐れていたんですね。また、隠れていた。そして、祈っていたんですけども、家の中で隠れていた弟子たちなんですけども、しかし、聖のバプテスマを受けた後、大体になっていて、彼が恐れていた、最初たちではですね、長老たちを恐れることもなく、大体にですね、それらの方々の前に、大勢の人々の前で、イエス・キリストを救い主ということをですね、証ししています。信仰の固さってことですね、まず一つ目なんですね。聖のバプテスマを受けた後、まず信仰が固くなった。そして二つ目がですね、証しやメッセージを通して、表される神の栄光ですね。で、ペテロのメッセージを通して、一度にですね、3000人もの方々が、イエス様を信じて救われました。まさにですね、一回のメッセージで3000人も救われるということは、聖霊の力の現れです。そして三つ目がですね、御霊の賜物を通しての印と不思議の技です。癒しや奇跡、予言など、御霊の賜物を通して、表されていく、種の技がですね、大きく広がりました。で、日本のプロテスタントの教会ではですね、信仰が固くなること、また証やメッセージを通して、神様の御業が表されていくことはですね、どこのですね、教団、教会の中でも見ることができるんですけども、大きく違うのが、三つ目のですね、御霊の賜物を通しての印と不思議の技です。で、御霊の賜物使用に関してなんですね、で、ほとんどの教会においては、 賜物の働きを、御霊の賜物の働きを認めてなかったり、またたとえ認めていたとしても、熱心に求めないで、その働きのあれが出てこない、ですね。ですから賜物を認めていない、また認めていて用いていなかったり、宗教会は、この聖の力のですね、実が不十分な形でしか表されてこないですね。で、私たち主の十字架の、群れの働きが、ここまで導いてきたか、これはここまで主が導いてくださったんですけども、それはどうしてかっていうとですね、聞き従いの、祈り聞き従いの土台に立ちながら、この御霊の賜物の働きをですね、熱心に用い続けているからなんですね。これが本格的な宣教、宣教働きのために、この賜物をですね、皆さんぜひ正しく学んで、用い続けていただきたいと思います。で、聖のバプテスマなんですけども、クリスチャンであれば、本当にイエス・キリストを信じて、十字架を信じている方々であれば、誰でもですね、求めれば受けることができます。誰か特別な方だけが、受けるものではなくて、クリスチャンであればですね、誰でも、聖霊の満たしを受けることができます。で、そして、賜物の働きはですね、教会のものなので、ちゃんと教会につながって、正しく学び、用いていくならば、賜物の現れもですね、与えられていきます。その御霊の賜物のあれがですね、本格的に表されていくために、その求めていくならば、神様による期待、メシア使命に立って、熱心にですね、求め、訓練して、行かなければならないってことですね、覚えていただきたいと思います。で、9節、10節に入っていきたいんですけども、9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは手を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていたとあります。これは十節もですね、そしてこういったガリラヤの人たち、なぜ天を見上げたっていうのですか。あなた方を離れて、天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまで、またおいでになりますと書いてあります。これはですね、イエス様の昇天とともに、天に登られたとともに、またですね、再び来られる再臨のことがですね、書かれています。私たちの今の歩みというのはですね、実はこのイエスキリストの再臨に向かってのこの歩みであるってことですね、覚えていただきたいと思います。このことはですね、しっかりと意識していかなければなりません。イエスキリストがですね、イエス様が再び来られた時は近いってことですね、覚えていただきたいと思います。そして最後に三つ目のポイント、祈りのことを語っていきたいと思います。で、12節から14節を見させていただきます。そこで彼らはオリブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレム近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパヤの子ヨカブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。そして、14節ですね。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。で、この箇所はですね、昇天されたイエス様、が昇天された後、弟子たち、あとその仲間たちがですね、何をしていたかってことが書かれてあります。それは、ここに書いてありますように、14節でありますように、皆心を合わせ祈りに専念していたとあるように、祈っていたんですね。で、もちろんこの時の状況というのはですね、彼らは祈らざるを得なかった。祈るしかないような状況だったんですね。その中で彼らはですね、神様に命令に従いながら、その約束を祈りのうちに待ち望んでいたんですね。で、皆心を合わせとあります。祈りはですね、皆さん、祈っておられると思いますけども、個人で祈ることができますし、また、個人で祈ることができますし、どんどんですね、個人で祈っていただきたいと思います。感謝の祈りとか、悔やための祈り、また、求めの祈りとかですね、慕うための祈りとか、いろんな、いろんな祈りをですね、神様に求めていっていただきたいと思います。でも、ここで言ってるのは、皆心を合わせとあるように、皆とあるんですね。つまり、みんな。つまり、ちょうどその時、その場所にいた全員で、みんなで祈ったっ って書いてあるんですね。それも心を合わせてありますように、心を合わせてみんなで心を合わせて祈ったですね。で今の私たちの現在適用していくならば、これは教会で心を合わせてみんなで祈ったってことなんですね。教会全員で心を合わせて祈ったということを意味します。でこの教会の祈りというのはですね、実は非常に大切なんですね。皆さんもですね、どうかこの教会や群れ全体を通して主がなそうとされる働きのために、ことのために心を合わせですね、教会で祈っていただきたいと思います。で首都実家の群れにおいても、当初ですね、その国分においてパウロ秋元牧師とその同路者の方が教会の働きを開拓の働きを始められたときに何をされたかというと、祈っておられたんですね。共に心を合わせて祈っておられました。徹底して神様に従っていくように祈っておられたんですね。でも一つのことを聞くにおいても何十時間と時間がかかってしまうので、より正確により早く祈って神の御心が捉えていくことができるように、また従っていくように従っていくことができるようにと祈りをされておられました。その中である一人の姉妹の方がですね、礼拝の中で予言が来るんですけども、語っていいでしょうかってことですね、言ってこられたんですね。で当時その予言賜物に関しては他の群れでですね、いろんな問題が起こってきていて、あまり評判は良くなかった。予言の働きを認めたならば何を言われるかわからないというですね、恐れもあったんですけども、しかし神様の御心を聞いていったら、予言の賜物を用いていきなさいってことが語られて、予言の働きを始めていかれたんですね。そして吟味して従っていく中において、海外選挙の働きやインターネットの働きが開かれていきました。で海外選挙の働きにおいても、主の実家の群れではいろんなところですね、海外選挙のチームが使わされて行っています。今までも本当にたくさんの国や地域で使わされてきました。そうですね、12月においては5大陸最後、まだ行ったことがなかったオーストラリア大陸にも行きましたし、これから5大陸の、全て行ったので本格的な選挙開かれてくるとも語られていますし、2月においては、そうですね、ハリウッドチーム、またハワイチーム、3月は、アメリカンロスで感謝と賛美とリバレキャンプが使わされていきます。またですね、ベンジャミンさんの関わりを通して、スーダンの道も開かれようとしています。南スーダンでしたかね、アフリカですね。でこれからですね、これ今も宣教師の方々ですね、全米にも使わされておられますし、イスラエルにも使わされています。本当にですね、こういった働きを見ていくとすごく教育的なんですけども、でも最初何だったかというとですね、正確に祈り従っていくことができるように、その祈る中で予言の賜物が開かれて、そして海外選挙のことが示され、吟味して従っていく中で開かれていった働きなんですね。ですからインターネットの働きにおいても、本当にケイスケ君がその働きの一翼になってますけど本当に最初はそうですね、なんて言うんでしょうね、最初はオンライン礼拝とかもなくて、ホームページがあってという感じだったんですけども、でもオンラインで生で礼拝を中継しなさいってことを示されて、踏み出していた中において、その手段が与えられて、今ですね、インターネットがつながる環境であれば世界どこででも見ることができて、礼拝して共に礼拝していくことができるんですね。でインターネットを通しても海外選挙働き、マレーシアの方がですね、教会になってこられたりですね、東京アンテオ家の教会になってこられたりしてこられたんですね。ですから私たちもこれからですね、本格的な選挙働きに入っていく中において、主はですね、預言玉を通しても指示を与えて行かれます。もちろん吟味は必要です。本当に主から来たかどうか確認は必要なんですけども、確認して本当に神からの御心だと確認が取れたならば、従っていく中で神が栄光と勝利を表してくださいます。で聞きたいことに関しても、祈りなくしては従うことはできません。自分の力ではできないってことをですね、教えられていきます。聞きたいことがなければ、賜物の働きもですね、正しく表されていきません。 これらですね、3つの事柄を非常にですね、深く関わってきます。ですからですね、これからの働きのために私たちは祈り、従い、また賜物の働きをですね、用いて言っていただきたいと思います。素晴らしいですね、神様の御業が表されていきます。楽しみです。また、その中で、終わりのリバーにおけるですね、使命が全うされていくってことをですね、覚えていただきたいと思います。終わります。愛する天道様、感謝いたします。このメッセージの時をありがとうございます。イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、ミニストの時を、それではですね、ミニストの時を持っていきたいと思います。癒しの祈りの時を持っていきたいと思います。ですね、まず罪がある場合ですね、その罪が全てではありませんけども、その結果として罪が許される場合があります。もし罪が示されましたら、神様に向かって悔い改めの祈りの時を持っていただきたいと思います。それではですね、イエス様は何をしてほしいのかと言っておられます。具体的にですね、コロナ禍で神様に向かって祈りの課題を言っていただきたいと思います。また他の方のですね、癒しや問題の解決のために求めておられる方もそのことを神様に具体的に言っていただきたいと思います。それではお祈りさせていただきます。愛する恵み深い天道様、感謝いたします。今日も私たちを礼拝の場所へと導いてくださったことをありがとうございます。この戦いに主は今も生きておられ、働いておられ、またお一人お一人にその御手を伸ばしておられることをありがとうございます。また祈っておられる方にも、その御手を伸ばしておられることをありがとうございます。イエス様、あなたはすべてをご存知です。どうかお一人の体に触れてくださり、精神に触れてください。癒しを表し、解放を表してください。また問題の解決を与えてください。と主はすべてをご存知です。この私たち以上に私たちのことをご存知です。どうかお一人一人に、この今触れてください。頭のてっぺんから足のつま先まで十字架の血潮で覆ってくださり、本当にこの患部に触れてくださり、怪我に触れてくださり、問題に触れてください。病に触れてください。お願いいたします。ホーレスサンダガタバイシー、ガラタバイシー、ホーレスピリットバイシー、ホーレイエス・キリストになってお一人一人のこの病に命ずる。イエス・キリストになって癒されよ、癒されよ、癒されよ。またお一人一人のこの体や心の痛みに命ずる。イエス・キリストになって癒されよ、癒されよ、癒されよ。トロサルツ主はすべてご存知です。どうか今触れてください。今触れてください。どうか主の御業がまた取りなしておられるお一人一人においても、本当に神様はすべてご存知ですから、それの方々にも主が触れてください。癒しを表し、解放を表し、問題解決をなしてください。お願いいたします。また、この一人一人のこの病や怪我、また問題に働いてきた悪しき霊的な力、今しきめて縛る。イエス・キリストになって、それの方々の力出ていくことをイエス・キリストも宣言いたします。ホーラスさんの方が一緒に主はこの昨日も今日もいつまでも変わることなく生きて働いておられます。その主を感謝します。イエス様、あなたが今触れてくださったことをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちください。祝祷をさせていただきます。